FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM 舞鶴パーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、さまざまな環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日はなんと初の大人の方のゲストをお呼びしております。やったー、初大人だというわけで、ご登場いただきましょう。自己紹介お願いします。
はい、こんばんは、田中圭介です。ちょうどこの前の8時からの寝ても眠れない日本人へという番組も、させていただいております。今日はそうですね、私の子供というか孫に近い皆さんと、本音で語り合いたいなと思って寄せていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やったー。というわけで、始めていきましょう。
10代の扉。
はい、というわけで本日は田中圭介さんをお呼びしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで今回は、田中圭介さん、先ほども言われてましたけど、この番組の前にやってる15分番組ですね、田中圭介の寝ても眠れない日本人へという番組をやっておられるということで、それの話だけでなく、田中さんがやってる活動とかについても、はい、お話しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。時々お話もラジオの中で自分の番組でもさせていただいてますけども、舞鶴の聖母の小さな学校っていうね、不登校の子たちの、フリースクールの運営の方の、微力ですけども一委員として、お仕事をさせていただいてます。で、時々ですけども私どもの方の会社に、その不登校の子たちに職場体験をしてもらったりっていうふうなこともさせていただいているわけですね。で、今日こうして呼んでいただいたのは本当にありがたいなと思ってまして、いつも皆さん方の、お話をね、私のちょうど後の番組だっていうのもあってしっかり聞いてるんですけどね、この前の NHK も見せていただきました。
ありがとうございます。はい、いや
本当に自分の思いをしっかり話されてるっていうのはすごいなっていうのは僕の本当の純粋な印象ですね。
ありがとうございます。はい照れてるというというわけで、活動について、はい、いろいろ聞いていきたいんですけれども、はい、田中さんは、会社の社長さんで、
そうですね、
いらっしゃいまして、
はい、
パシフィックウェーブですね、どんな会社なのでしょうか。
そうね、まだみんな生まれるずっと前、もう30年近く前に日本でウォーターベッドっていうブームがあったんですね。日本人をこう水の上に寝かせるっていうウォーターベッドね。
斬新、
斬新でしょ。あのブームを作ったのが僕なんですよね。東京ベッドシーリージャパンという、東京のメーカーだったりするんだけど、そこの、水を入れるウォーターバッグを供給したり、社員教育のテキストを作ったりして、日本でウォーターベッドというブームを作っていった。で、水はどうしても水漏れしちゃうので、じゃあ水じゃない素材で同じように、心地よく眠れる環境を作ろうというので、ジェルトルンという素材を開発して今の仕事をしているというところです。だから眠りに関しては、ね、かなり長くやってて、もう40年ぐらい携わってますかね。
なるほど、はい、その、これのゲストさんが来るということで、私も何インターネットでホームページ
調べてもらいました。
はい、調べました。 あ、枕いいなと思って。あ、
ぜひぜひ使ってみて、
はい、買いたいと思ったけど学生だからお金がないお母さんにおねだりしなきゃみたいな、そんな感じ、うん、ちょっと、
そう、ね、ちょっとまあ
来年の誕生日ぐらいに買ってもらうかしら。
ぜひお母さんにお願いしといてください
、はい、お母さんお父さんにお願いします、はい、というわけで、枕とか気になった方は、調べてみてください。
あ、 PR していただいてありがとうございます。
いいえいいえ、
完璧な番宣み
たいな。完璧な番宣。いやでも番宣大事ですよ、
うん、
さて、じゃあどうしようかな。 どういう活動、うーん、
小さな聖母の家の、
そうですね、まあ、
家っていうか
聖母の学校、はい、
学校をされているずつられてるっていうことなんですけど、はい、今多分あの、まあ、僕が自身が通ってたのは明日場っていうところなんですけど、舞鶴市では一応明日場と、聖母の小さな学校っていうのが、あの学校に行ってなくてもその学校に出席しましたよっていうものを取れる場所っていうふ
う
に聞いてるんです。はい、まあ、僕自身その聖母の家に学校についてちょっとあんま詳しくはないんですけど、
うん、
どういった感じでされているのかなっていう。
そうですね、あのこれまで、ね、主催していただいている梅沢先生ご夫妻とこの前もお話をしてて、はい、まず不登校ということを捉えたときに3つの、まあ、ステージがあると。で、1つは学校に行けるけど教室には入れないので保健室なんかにいるよっていうのが1つ、そしてもう1つは学校は行けないんだけども一応街に出て買い物したりちょっと人と挨拶はできるよっていうのが2つ目。で、3つ目がやっぱり家から出れないっていう。で、聖母の小さな学校はどちらかというと家から出れない子たちが最初非常に多くて、 だから 学校の入り口まで来てもそのまま帰ってしまうとか、だから私どもでも職場体験をしてくれた子たちも会社の入り口までのところは来るんだけどタイムカードを押さないで帰ってしまうとかね、玄関のドアが開けれない、まあ、そういうふうな子たちもを中心に、でも少しでも、自分らしく社会に何かこう馴染んで貢献してくれて自分 そのお役目というかな、生きるその場所をしっかりと見つけて、幸せに生きていってほしいなっていうところを僕は常に意識しながら聖母の小さな学校の先生方とはまあ関わらせていただいてて、そして実際に来てくれてる、生徒のみんなともそういう思いで触れておりますし、まあ、さっき、元博君かな、はい、言ってくれたように、あれなんですよ、文部省も舞鶴市教育委員会もこれ認めてくれてるので、唯一明日場と聖母の小さな学校だけは出てくると出席を原籍校で認めてくれたり、教科の点数に入れてくれたりする。これ日本でここしかないんですよね。
え、そうなの？
それちょっと待って、それはちょっと初耳やった
。すごいこと
なんです。日本全国でここしかないんですか？
普通にもっと
普通は出席簿につけてくれるけど、例えば中国の先生来てもらって餃子作ったりするよね、そうすると一応家庭科とかね、そういったようなことに履修したよというようなことにしてくれるとか。
なるほど。
でもそれしてくれるのはここしかないんですよ。すごいことなんです。だから
あれ、あれ舞鶴市ひょっとしてめちゃくちゃ先行ってたって
言ってる、言ってる、言ってますよ。
あれ
何気に通ってたところがめちゃくちゃすごかった。
気づいてなかった
っけ。他のところにもあるもんだと思
って、僕もそう思ってて、よくツイッターとかでもなんかそういうのがないって流れてくる、舞鶴市にこんなんありますよって僕結構言ってるんやけど、
はい、
あれないんや、
うん、ただ出席だけはしてくれるカウント。でも、ね、授業はカウントしてくれないんだ。
ああそうなんだ、うん、
でもここは大事ですよ、授業にやっぱり出たことにしてもらわないとね、
うんうんうん、
学校には行ったことにはなるけど授業に出席したことにはなっていない、
なってないという感じだね。
あ、なるほど。
だからどの科目を履修したかということが評価ちゃんとされない、
うん、
ただまあ学校に来たよというだけ、
うんうん、
これではやっぱりなんか自分のやりがいというか存在価値っていうかな、
うん、
そういったことがなかなかこう実感できないもんね、
うん
うん、そういったことを梅沢先生が努力されたりして舞鶴市もそれを受けて、で文科省にそういったことをカウントしますよということを言ってくれて認められているのはここだけなんですよね。すごいことです。
そうなんだ。いやさ、あの私は不登校じゃなかったからその辺あんま知らなくて、
うん、
あの2人が不登校だったからそういう話がねちょっと聞いたことはあったけ
ど、ね、
だから、うん、あるもんなんだなと思って思ってたらないな
と。そう、私もびっくりしたんです最初聞いて。
うん、ないんだ。
ちょっと衝撃的すぎる。
ちょっとそれで今日持ってかれ、持ってかれちゃったかもしれない。
そう、そう、
びっくりした
自分ももっとそういう場所があるもんやと思ってたっていうよりもなんかもっとあってほしかったから、うん、逆になんか、
ね、も願望としてもっとこれからそういう
ないのかっていうちょっと残念な
残念なところもある
し、これ普及活動していかなきゃいけないですよ。
これはもう、う
ん、あなた方がそれを言ってくれるっていうのはすごく大きなエネルギー力になってくると思いますよ、
うん、
いやもうこれはもう即刻解決するようにしていただきたいし、僕らもその活動をちょっと手伝ったりとかしてやっていきたいと思うんで、うん、
ぜひお願いします。
もうしてください。私もしなきゃいけないのかもしれないけど、い
や、うん、なんでそれがすごい画期的なんかっていう一応説明としては、
うん、
して学校に行きたくても行けない子ってほんまにいて、うん、でも勉強はしてるっていう子もいるし、
はい、
で勉強できないっていう子も、まあ、してないできないっていう子もいるっていうのもあるんだけど、うん、その僕たちの立場って不登校のっていう立場ってあの評価する対象がテストしかないって言われてて、ね、でもテストをいい点取ったからはい4つけますよっていうのにもならないんですよね、
うん、
で仕組み的にそうなってるから。でもしかもそのテストを先生方によっては教室で受けなさいって言われる方もいられたりとかして、うん、そうそう、僕とかその僕の友達の不登校の子は特別として、まあ、別室でテスト受けてもいいよとか、日ずらしてとかやってもいいよっていうのもあったけど、けどまあその日自体にやらんとあかんよとかっていうのもいろいろあったりとかして、それがその不登校の子たちにとってどれだけきついことなのかっていうのをもっとこう知っていただきたいし、それがあの今さっき言った理由で行きたい高校があって、もしかしたらその高校やったら不登校の子でも通えるかもしれんっていう子が断念してるっていう現状が今あるんですよ。
なるほどね。
でそれが今さっき言われてるその制度があったら、もしかしたらその明日場とか聖母の家やったら行けるかもしれんって、そういうの学校行ったら行けるかもしれんっていうので行った子が後々そうやって不登校じゃなくてちょっとずつ学校に行けるようになったりとかするっていうのが絶対あるんで、
うん、
いやもうこれはもうほんまに政府の方、ね、聞いておいてください。
聖母の小さな学校の卒業生でお医者さんになってる子もいるんですよ。
すご
っ、ね、だから学校ほとんど行ってなかったのにきちっとまあ努力して、まあ、中学校も行ってなかったんじゃないかなと。
え、医学部までも、
そう、医学部受かってお医者さんになって、要するにお医者さんになるにはやっぱり医学部って、ね、
すごい
っ
すね、
行けないからね。
というわけで話は続きませんが、時間が迫ってまいりましたので、はい、また次回、聞いてみたいと思います。お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージやリスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーを募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124、 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。